平谷祐希の夢は育つ。はい、皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今日はね、もう6月後半ということで、上半期を振り返って平谷の現状を話していきたいと思いますので、皆さん一緒に聞いていただけたらと思います。どうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。はい、皆様こんばんは、平谷です。いやね、もうね、最近はあれですね、こうゲストの方にお越しいただけるように自分も気持ちは変わりまして、あの周りのいろんな対策もバッチリということで、来ていただいたので、あのね、もうどんどんこの番組にも素敵なゲストの方をお越しいただいて、また夢を育てるっていう番組なので、夢の育て方とかいろいろね、皆様と共有していけるように番組を届けていきたいなと思いかけての、まだあのいないから、ゲストがいないからの一人語りということで、せっかくなので、あの上半期もう半年経ちましたよ。皆さん暑くなりましたけれども、皆さん元気ですかね。もう元気ないと思うんですけれどもね、なんとか今日ね、こうラジオを聞いて元気になっていただければと思って、キラニーの現状を報告したいと思います。まあね、なんか僕ちょっと皆様に、これはいろんな賛否両論あると思うんですけれども、あのとにかく去年の1月とかから、まあ、自分の生徒さんとかがやっぱりこうお偉い方も結構多かったので、まあ、こうコロナというのが、なんていうか、もう本当一昨年の12月ぐらいからやばいのが来てるっていうのをちょっと知ってて、もうこれは大変なことになるよっていう話を聞いてたんで、まあ実際こういういろんなことがあって、自粛を本当平には今してますね。1年間、もう1年半、あのライブ活動とかも、ボイストレーニングとか講演とかセミナーとかも一切活動しておりません。して生徒さんへの教えも、親御様にやっぱ説明がしないといけないし、こんだけこうなんていうんですか、もう本当に非常事態、僕は戦時中と思ってるぐらい非常事態だと思ってるので、何が戦時中かっていうと、まあ、戦争が多分起きたとしても、皆さん戦争に行ってるわけじゃないから、動画とかで見ると思うんですよ。あ、ニュースとかでこう起きてるんだと。今まさにこうコロナとかもそうで、目の前で本当に苦しんでる人たちを見るわけじゃなくて、動画とかで大変なんだっていうのが分かって、それに対処してるっていう状態がまさになんか戦時中なのかなと。自粛してこうやっぱりこうね、夜とかも消灯したりとか、やっぱ外に出て遊んじゃいけないっていうふうに思ってるのが、まさにこう自粛して、学生たちも修学旅行もない、部活動もない、まさに本当にもう戦時中というか、みんな本当に頑張ってる最中だと思うので、やっぱその中でね、自分の活動っていう、こうエンタメ業界とかもちょっと夢を持って頑張れって言いにくくなって、一時期このラジオのタイトルも夢は育つも、ちょっともうどうしようかなって考えた時も実際あったし、ラジオもこのまま続けていいのかなって思った気持ちの時ももちろんあって、 あの最低限の活動を本当に収録を抑えたりとか自分の中ではそうしてます。でもそうじゃない人たちももちろんいっぱいいらっしゃって、ジャズの人たちも本当頑張ってコンサートしてくださってるからライブハウスも生き抜いてるし、それに対しての批判とかはないんですけれども、ヒラニーとしては自分の活動を今までの振り返ってとか関わってる人たち、お客様の年齢層とかいろんなことを考えて自粛して、全く今僕はあの初見というか一回こう会うことがある場所、会う交流を取る場所が全く今ありません。だから皆様、僕のことを知ってる人たちは安心してください。あ、抜け駆けして会いに行ってることは一切ありません。今もう本当に活動を停止してますね。ちょうどあの師匠の麻生圭、素晴らしい歌い手なんですけれども、がちょっと脳に腫瘍ができてしまって、こう言っていいか悪いんですか分かんないんですけど、大手術をして、ちょうど休み、今ちょっと休んで療養しているってこともあって、一緒に出演したライブのお店も今休んでて、で自分の歌の活動とかもそういう関係もあって全く今休んでて、歌はもちろんレッスンとかは自分では続けてますけれども、稽古はでもなんか皆様に告知するっていうこと自体をもう自粛しているので、ぜひラジオで、このラジオだけは生の声が今届いていると思いますので、皆様とこう触れ合っている次第なんですけれども、まあ、そんなこんなでやってますけれども、今年に入ってね、そう上半期皆様にもラジオで言ってるんですけど、まあ、岐阜県の市長選に行ってきましたよ。岐阜の大垣市、まあ、市長選を手伝いにっていう風に放送して、結果は4人中2位でした。まあ残念ながら女性初、岐阜県の女性初市長にはなんなかったんですけど、でも実際行ってみてやっぱりね、地盤がすごい、これ言っていいのか分かんないけど、もう本当になんかもうね、癒着とか、もう相手の1位になった人は何だったかな、ちょっと分かんないけど、もうほとんどの政党が応援してて、でもね、1万票いったのかな、8万人住んでとかだかな、もう本当にだからすごかった。もう接戦とは言わないけれども、でもすごい希望あるでしょ、1万人も投票してくれたの。もうね、いろいろやってきましたよ。でも女性初っていうのはすごい壁があるんだなということで、でも素敵な唐沢理恵さんっていう方なんですけど、まあ、検索して、素敵な戦いでしたね。もうね、すごいのはね、走って1日なんかね20キロも走って選挙するの。車で行けって話でしょ。なんか選挙法がいろいろ厳しくて、車で宣伝しながら他のとこ走ってやっちゃいけないんですよ。選挙カーの隣に候補者がいて、一箇所でしか話しちゃいけない選挙をね。だから走るとその分速度が遅いから選挙カーの意味がないの。走りに合わせて選挙カーで行かなきゃいけないから、まあ、そういう作戦を取ったんだけど、まあ毎日20キロ走ってましたね、7日間。でもね、すごかった。その分なんかあったかいドラマが生まれたりとか、駆けつけてくれる人とか。でもね、こう一番やばかったのは岐阜県広いの、大垣市がね、とっても水の都と呼ばれてて、炭治郎みたいな感じ、もう水の呼吸、水が流れてね、しかも城が大垣城とかいっぱい、一夜城とかもね、すごいところだったんですよ。で緑に囲まれて、でもこう距離がありすぎて、なんていうのかな、1キロ走んないと1人に合わないっていいし、なおかつもうほとんど雨だったんですよね。まあそういうのもあって、残念ながらヒラニーの力が振るわず、でもとっても素敵な思い出になって、まあ4年後なのか、まあ2年後なのか、多分彼女は総理大臣目指して頑張っていくと思うんで、ぜひこれからも応援したいと思いますんで、皆様もね、また報告したいと思います。まあそういう岐阜に行ってきましたね。いいところだった、綺麗なところでしてね。それで東京に帰ってくるとやっぱり空気の悪さとっても感じましたね。なんていうのかな、もう向こうでは走って20キロ走ってるから、まあ、僕も撮影とかいろいろするのに一緒に走って撮るんだけど、東京に帰ってくるともう歩いてても息切れする。でも向こうは走ってもなんていうの、疲れないの。これ何なのかなって思う。やっぱり慣れって怖い 東京のその空気、うん、花粉じゃないやっぱ空気いろんなあると思うんですけど、いやとっても苦しいなと思いながら帰ってきた時は思って過ごしましたね。だから空気の綺麗さってとっても大事だなと思いました。まあそんなこんなで、あ、そうそう、すっごい嬉しいことがあったのを言い忘れるところでした。昨日もう本当深夜ちょっと仕事終わってね、こうファミマに行ったんですよ。でファミマでね、こう何買おうかなって見たら、なんかこうなんて曲が流れてきたんですよ。今日なんかあるじゃないですか、今なんかなんとかラジオとかって言って、そうファミマとかでファミマラジオみたいな、で曲が、あれこれ知ってるぞと思ったら、こう自分が今教えてるアイドルのユリメンタルっていう、こうユリメンタルさんなんですけど、そのが流れてきたの、めっちゃめちゃテンション上がったよもう疲れてたのが、いや本当になんか自分が教えてる生徒の曲がファミマから流れてきてね、もうデビューしたての、それでなんていうんだろう、ああやって紹介されてすっごい嬉しかった。本当ユリメンタル、もうこれテレビに出て武道館に行って紅白出てってずっと言ってたじゃないですか。だから今ファミマで、いつまでなんだろう、ぜひねみんな聞いて、いや本当頑張ってほしい。今こうやっぱりね、生徒を教えるのはやめたけれども、その芸能事務所とかの人たち、仕事してる人たちは今教えるようにして、アイドルでいうと今ユリメンタル、そしてもう一つカルティアっていうところも今デビューして、これもねとっても頑張ってほしいですね。テンション上がったお話でした。一旦 CM に行きたいと思います。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば、言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発。オンラインショップ、音のその先。発声 CD から絵本、メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ、音のその先。
世界へ飛んでけ。私の声。フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいなセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
はい、今日はひらに上半期を語るということでお届けしてますけれども、ちょっと今ねアイドルのファミマで流れてきた話をしたらマイクにね口がぶつかってもう興奮してね、でも本当に嬉しい、自分のなんか教え子たちが活躍するのを、いや本当に頑張ってほしいですね。カルティア、ユリメンタル、今ねこの2つのアイドルグループ、ファミマに流れてるのはユリメンタルね、もう応援してあげてください。本当に頑張り屋さんみんな。まあね、態度はどうか分かんないけどねなんか今時だけど本当に頑張り屋さんな。まあね、もう僕たちの昭和の時代ちょっと違うけど、まあね、まああんなもんですよ。今時の子たち頑張ってる、本当に頑張ってと思う。いや本当にいい子なんですよ、別に態度も悪くないんですけど、今時だなと思って、まあそう頑張ってほしい。はい、そう、そんなこんなでアイドルとか教えて、何が反感でね今終わってやってますけど、今ねひら兄がこうちょっと全然こう今上半期っていうことで今やってることなんですけれど、いろいろこうねコロナで支援金があるんですよ。今はねちょっとその支援金というか、こう今ボイストレーニングができないでしょ、だからちょっとバナナジュース屋さん始めてみようかなと思って、今その創業支援じゃないけど、そのなんかあるんですよそういうのが。まあ事業計画ちゃんと立てないともらえないけど、補助のやつをバナナジュース屋さんとかちょっと唐揚げ屋さんとか、もうウーバーイーツ対策にしたのと、何かちょっとそういう事業っていうか、もうだってもう全然できないじゃない、ウイルなんかこのコロナとか今ウイルスワクチンできても、ワクチンでいいなってこうみんなこう明るくなってるけども、こう変種株じゃないけど変異株の他のが出てきたらまたワクチンってなるでしょ。だからボイストレーニングとかカラオケボックスがもう停止してるから、僕はもう やっちゃいけないんですよ。わかる。だからちょっとしばらく時間があるから、バナナジュース屋さんどうですか皆さん。なんかね、こう場所もなちっちゃくていいじゃん。でもそれで昼とかなんかこう、なんかこうタンパク質とか入れたいとかビタミン入れたい、なんかそういうのとかでちょっとやったら社会貢献じゃないけど、まあ、悪くはないっていうか、ボイストレーニングやるよりいいかなと思って。本当はなんかそう撮影とかの居抜いて、なんかこういろいろ YouTube とか TikTok とか撮れる撮影スタジオ兼バナナジュースとか唐揚げ屋さんができてウーバーイーツ運べたらいいなと思うけど、そんな事業やったことないからできるのかなと思いながら今こうやって話してね、また3ヶ月後ねオープンしましたとかってなってる可能性もあるから今こう話してますけど、それは今事業計画書計画立てて申請しようとしてるところですね。ちょっと全然違う、エンタメと全然違う方向行ってますけど、まあ心配しながら騙されんじゃないかと思いながら見守ってくださればいいと思うんですけど、あと今こう17の公式ライバーにヒラニーはスカウトされましてこれからなんですけど、17のライバーとしてそれもなんか始めることになったんですよ。信じられません。まさか自分がライバー、最初ライバーって何とかって思ってた自分が、17ライブとか、ね、ショールームとかですら分かんなかったヒラ兄がこんなコロナのおかげで数ヶ月後に17ライバー公式になりました、イエーイってまさか言うとは思わなかった。だからありがたいことにね。でもねちょっとね文字見ながら、こう多分文字がまず見れるかな、老眼じゃないけど最近こう見えないちっちゃい文字、あ何々さん来てくれてありがとうとか、反応がこう、あなんか押してくれてなんかありがとうって、なんかこうなんか投げ銭ありがとうとかっていちいち反応できる自信がないんで、あんまそういうのをしてる自分もあんまりイメージ湧かないから、僕は今なんかその夢とお金がなくて行けなくなった声優とか俳優のそういう子たちに本当にライブ配信して授業をちょっと配信できたらいいなと思って、その媒体としてはとっても素敵だなと思ってるんで、ぜひ17ライブ、まあ始まったらもう宣伝しますので、それもどうなることやら頑張って配信したいと思います。あとねやっぱりこう何か何か言ってやっぱ歌いたいんですよ、ヒラに。ねえこうね、もうずっと歌ってきてライブ、まさかこんなにライブがないって考えられないですよね。なんかサメとかでしたっけ、こう水槽でなんか止まったら死んじゃう魚とかなんかありませんでした。だから歌わなかったらこうもうなんか生きてる心地がしないっていう、ライブ今生で歌うあの感覚がもう全然なくなってきちゃって、なので今でも自分でねここでやります来てくださいっていうのはもうしたくないの。もうなんかちょっとそれはヒラ兄は違うと思う。してる人はいいのいいの、それはいいの、ヒラ兄がするのは違うと思うっていう、なんか難しいのそこの判断が。でも自分はそう思ったから、ちょっともうちょっとなんて世の中が完全に安全になるまではちょっとするのやめようかなって思ってるんですけれども、いろんな支援とかがあるわけ、またそれもなんかこうアーティストの支援、それとかでオンライン配信とかで制作するのはいいかなと思って、今それでまた支援の申し込みして、それがまた通ったら年内かな、また制作して皆様にオンラインでお届けできればと思ってますけれども、音楽イベントとかもちょっと形を変えて皆様にお届けしたいなってすごい今思うんですよね。TikTok とかで見てるとやっぱバックに音楽が流れて、音楽の力ってすごいなってもう前から思ってるんですけれども、 TikTok とかも音楽も今アップロードして皆様に使ってバズればいいなと思って、うちの生徒たちの歌ったのとかもまとめて今上げたりとか、とにかく安全にコロナウイルスとなんか共存というよりもこのウイルス本当に完全にこう安全が確保できるまで無理はしないで、むしろちょっと皆様にどうやってアプローチできるかなと思って頑張ってるところですけれども、 ちょっとね、やっぱり1年半も経つと、ここは本音なんですけれども、やっぱ1年半経つとね、若者たちの快進撃がすごいんですよ。メディアに対してとか、もうなんていうんですか、もうスピード感が、 YouTube とかがもう速攻古くなるぐらいの1年半、その割にはそのご年配の方たちのこの進んでいかなさ、このギャップは相当ちょっと厳しいですね。だからもう若者たちのスピードも今こうついてってるし、その年上の人たちに届ける本当に昭和の時代のいい時代の生っていうものも失われないようにしてる段階で、今1年半経ちました。もうこれ2年3年とかどうなっていくんだろうとかって思いもあるし、もうねどうなっていくんでしょうね。だから今はちょっと若者向けの配信に偏ってるかな。だって歌届けに行けないもんなと思ったら、岐阜県とか全然12時過ぎまでお店やってるんですよね。これが地方の方が元気ってどういうこと、ね、東京皆さんこう聞いて、東京ねもう7時とかからもう暗いですよね、ひしさん。もう真っ暗。ほんと7時でお酒が飲めないとかってなって、お店に行かなくなってんのね。これ考えた人すごい。本当にすごいと思って。お酒を提供をやめて、やっぱり行かなくなるんだってことが分かりましたね。だからもう東京真っ暗なんですよ。してシャッター街、もちろん東京もいっぱい閉店してる。東京は今そんなですよ。でも、岐阜に行ったらめっちゃ盛り上がってんの。なんで？どうしてでしょう。なんか岐阜とか、まあ地方とか初めて、本当1年ぶりに行ったんですよ、岐阜県。仕事でね。だからすごい盛り上がってるわけ。なんでだろう。だから一概にね暗くなってもしょうがないんですけど、まあ皆さんの、ただ平に的にこの番組のね、こう平井勇気の夢は育つっていうことで、やっぱ思うのは、若者たちが本当に影響してるってことはちょっと考えたいなと思ってて、今大学生の人たちとか高校生の人たちと話す機会もあるんですけど、部活動がない、ちょっと異常な、かわいそすぎるというか異常ですね。学校に行く意味がどうですか皆さん。イベントも全くない、文化祭、体育祭、遠足、もう学校とか勉強してる思い出って全くないんですよね。なんかやっぱり部活動とか遠足とか、なんかそういう思い出とかイベント、文化祭とか、そういうのみんな記憶にないですか。なんか勉強の記憶とかってなくて、なんか話したりとか楽しい思い出とかって、そういうイベントだと思うんですよ。それが全くないって、なんとかしてあげたいって、なんとかしなきゃでしょう。これ今高校1年生になった人とかって、もう2年になって半分経っちゃってるんですよね。小学生とかもやばいと思うんですよ。どうにかなんかして、イベントとか違う思い出とかコミュニケーションとかを取るものを一番に考えなきゃいけないとヒラニーはすごい思ってるんですけど、どうすることもできないのね、これ。だからそれが、だから戦争なんだなと思って、だから僕今みんなに言いたいのは、今一番大事なものを失ってると、この時期勉強なんかで補えないものがある。人の優しさとかぬくもりとか、大切なものは目に見えないところ、そのなんか思い出もそう。だから、まあ、厳しい中だと思うけど、イベントごとは起こしてほしい。イベントなくても、なんだろう、話しかけちゃいけないかもしれないけど、コミュニケーションは取ってほしいし、まあ振られたりとか、なんとか嫌な思いした、悔しい思いしたりとか、楽しい思いしたりとか、なんかじゃなかったらもう学校に行ってる意味がなくなっちゃってる。勉強は本業だけれども、勉強以外のことも勉強でしょ。だからそういうのが早くできるように世の中になってほしいと思うけれども、ひなにはもう最初から言ってるけど、10年間はもうこのコロナは 開けないと思ってるから、自分の中で足りない部分は絶対みんなあれでね、なんとか恋したりとかね、話したりとか少人数話したりとか、なんかイベント、まあ厳しいね本当に。でもわかんないけど、まあ、僕一人の大人として僕は同じく苦しい思いでいますんで、諦めないで、悔しがってる大人がいるということを分かって少し楽になんないよね。だって小学校高学年とかだったらもうディズニーランドをみんなで行くことしか考えてなかったもんな。なんかふと思って、なんかいろんな中学校とか部活とか合唱祭とかね、なんとかしようね、一緒に考えていきましょう。なんかあんままとまんなかったけれども CM に行きたいと思います。うん、頑張ろう。
どんな逆境でも夢は絶対に諦めさせない。声優志望全国から集まれ、ファーストサウンド声優アカデミー第1期生募集。週2回のレッスン配信、マンツーマンの環境完備、オンライン生でもオーディションのチャンス、なんと月々1000円から。夢を育ててくれてありがとう、株式会社ファーストサウンド。
はい、エンディングになりました。皆様にここで重大なお知らせがあります。なんと平谷祐希の夢は育つ8月から毎週放送に変わります。イエーイ。まあね、誰か盛り上がってるか分かんないですけどまた今まではね、再放送とかで週4回っていうか2回収録は週4回だったんですけど、毎週放送に変えたいと思います。なんで変えるかっていうと、ちょっとねプラットフォームがいっぱい増えてきた中で、自分のなんかこう声優さんとかの発表の場、ラジオドラマとかを、4回のうちの2回は配信していきたいのと、あとゲストさんにもっとラジオの素敵さを体験してもらいたいから、ゲストさんにも出てもらいたいっていう思いもあって、楽しいことがなければね、やっぱ笑顔で愛おしい人がやっぱ生き生きねしてほしいっていう思いがやっぱとってもあって、少しでも場の提供ができればと思って、そうしました。ぜひ皆様もね、応援していただけたらと思います。リスナーさんあっての番組ですので、ぜひよろしくお願いします。今ね、ラジオドラマどういうのがいいのかなとかって思いながら今制作してる最中でございますが、8月から毎週放送ということで、どうなることやら。もうね、マネージャーのヒッシーさんには、まあ、付き合わせて、収録時間付き合わせて申し訳ないなと、忙しいのにね、もう毎週にすんなよって思いもあるかもしれないですけれども、ちょっとここはね、ずうずうしく皆様に毎週毎週お届けして、なおかつその放送されたのも聞き逃した方は、今ホームページからいつでも聞けることができるようになりましたので、そちらの方も合わせて楽しんでいただければと思っております。いいこともねきっとあるから、悪いことだらけじゃないから、今この時期もね楽しめるように、未来して目の前のいいこと、目に見えてないいいことも大切に思って一緒に頑張っていきましょう。なんかね、質問とか愚痴とかあったら、ツイッターでもホームページでもいつでも待ってますので、ひらにーまでお問い合わせください。それでは皆様、またお会いしましょう。ひらにーでした。バイバーイ。